9章祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、主よ感謝します。主よ、私たちを導いてください。主に感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ます。
ソロモンが主の宮と王宮およびソロモンが作りたいと望んでいたすべてのものを完成したとき、主はかつてギブオンで彼に現れたときのようにソロモンに再び現れた。
じゃあソロモンが主の宮と王宮およびソロモンが作りたいと望んでいたすべてのものが完成した。ソロモンが作りたいと望んでいたすべてのものが完成した。じゃあそれは、それで主が現れました。主がかつてギブオンで彼に現れた時のようにソロモンに再び現れた。ギブオンにこの1000回生贄を捧げた時のことですね。主が彼に現れた。三節。
主は彼に仰せられた。あなたが私の前で願った祈りと願いを私は聞いた。私はあなたが私の名を常しえまでもここに置くために建てたこの宮を聖別した、私の目と私の心はいつもそこにある、
じゃあ主は彼に仰せられた。あなたが私の前で願った祈りと願いを私が聞いた。私はあなたが私の名を常しえまでもここに置くために建てたこの宮を聖別した、この宮に主の名前があるということですね。私の目と私の心はいつもそこにある。私の名前、神様の名前がそこにあるということです。宮はもう神殿ですね。神殿には祭壇があって、まだ旋盤がある。そして聖所と至聖所がある。その形は主が掲示した形ではないけど、とにかくその形があるということです。一旦主が大きくなっているその宮、神殿を受け入れたというんで、そこに主が主の名前を置いた。この生贄に主の名前があるんですね。生贄はイエス・キリストです。生贄を捧げる時、主の名はヤウェ・イルエです。私の代わりになる備え物です。それでその生贄が打たれた、その傷ですね。それで癒される、癒し、ヤウェ・シャロン、ヤウェ・ラパの名前がある。だからこの私たちの呪い、全てをね、全部背負って、もう全部生贄がもらうんですね。それが主の名前です。それで私に勝利を与える、ヤウェ・ニッシという勝利があるんですね。だからその名前、旋盤のところには悔い改めて主と関係を回復するシャロムがある。また聖所にはいつも御言葉があって、御言葉を照らす聖霊の光がある、祈りがある。私たちは御言葉の前で祈って、それを御霊によって食べるんですね。主は私の七時間、私は乏しいことがない。そこにはヤウェ、ロイがあるね。 聖書には主が私たちを養ってくださる名前があるんです。それで聖書にはヤウェ続けの主がイエスの血潮で私たちをきっとしてくださるんですね。そこにきっと認める憐れみの御座があって、その憐れみの御座の下にはこの契約、この律法が十戒が書いてある。十戒を覆うんです、憐れみがね。この憐れみの王者を覆うのが血潮ですよ。この生贄の血です。そこにこの血は永遠の命、マンナの壺入ってるそのものですね。そしてよみがえりです、ね、イエス様は死んでよみがえる、そのようなものが主の名前ですよ。主の名前がそこに全部置かれてる。だから私たちが神殿のところに入って主の御名を覚えないと意味がない。神殿というものは主の御名がある。私たちは神殿に祈るんですけど、主の御名によって祈る。主の御名によって私の身代わりになって罪を許し、罪を背負ってくださったイエス、ヤウェ、この準備の方、そのような名前、ヤウェ、ラッパ、主が私の癒しです。イエス様が打たれた傷によって私たちの病を背負ったと。その名前を握って祈るのよね。だからその名前を覚えない、その神殿ならばね、問題がある。だから私たちは幕屋の祈りを通しても主の御名を祈るんですね。主の御名を呼ぶんです。じゃあ4節、
あなたがあなたの父ダビデが歩んだように全く心と正しさを持って私の前に歩み、私があなたに命じたことをすべてそのまま実行し、私の掟と定めとを守るなら、私があなたの父ダビデに、あなたにはイスラエルの王座から人が立たれないと言って約束した通り、あなたの王国と王座をイスラエルの上に永遠に確立しよう、
じゃあ永遠に確立しようと言われますね。だから主の本音は何か、これ4節ですね。あなたがあなたの父ダビデが歩んだように全く心と正しさを持って私の前を歩み、私があなたに命じたことを全てそのまま実行し、私の掟と定めを守るなら、私があなたの父ダビデに約束したんですね。この王者が永遠に続く。ダビデは完璧な人ではない。ね、このバテシェバを自分の妻にしてウリアを殺し、こういったこともあるし、年取って、自分の力が主にあるということから軍隊20歳以上の軍隊を頼ろうとして、その人口調査をしたり、そのような失敗があるけど、ダビデは何かすぐ指摘されたらすぐ悔い改めるんですよ。悔い改める旋盤というものがある人よ。だから主の御名が彼にはいつも有効です。悔い改めるからね。悔い改めなかったら終わりよね。だからダビデのようになると私たちを永遠に祝福する、永遠の命を与える。 永遠のそのことを約束するんですね。だから悔い改めると永遠の座が、私たちを天に主がそこに座らせてくださいました。だから私たちがイエス・キリストの皆の恵みを全部受けるためには、主が御言葉で言われたらすぐ悔い改める、すぐこう自分を立ち返る、その柔らかさ、ダビデはそれがあった。だからあなたの父ダビデのようにすぐ悔い改め、自分を頼らず主に頼りなさい、ね、主に頼る。そしたらこの、この掟と定めを守るようになる。掟、戒め、これ何でしょう。これは愛ですよ。自分の弱さを知り、天の父を愛する、そしてこの周りの人を愛する政治をする。だからダビデの時代は穏やかでしたね。だから自分が、ね、罪深いものである、まだ罪が許されたけど罪を犯す可能性がある、こういった人間であること、そうすると人間理解がね、人を失敗を見て多めに見るんだよね。自分も失敗した、それで憐れみよ、憐れみ、憐れみは憐れみよ、憐れむ人は幸いで、憐れむ、憐れみを受けるから、憐れみの御座よね、死聖所よ、憐れみの場所が死聖所よ。だから皆さんと私が死聖所に入りたいと思うなら憐れみの心が必要、愛が立法の完成、この憐れみの御座を覆うのが血潮、血潮の下が全部立法を完成したと覆うんですね、覆う。そして永遠の命がそこに約束され、よみがえりが約束されている。あなたの王者、あなたの続きが王者、永遠の、永遠に確立される、永遠の命、そのイエス・キリストでしょ、イエス・キリスト。だからヤウェ・シャンマですね、私たちの中に永遠の命、永遠のよみがえり、ね、そこがある。サンマよ、サンマ。じゃあこれを主が現れて、この建物の意味を二つで要約したね。そこに、ここには主の名前があるんだ、いけにえ、ね、それでこのいけにえを通して主の皆を教える。まだ主の前に私たちが謙遜、悔い改める。ダビデはそのように柔らかさがあったということね。それで助けてください。だから多く許された人は多く愛されている。だから私たちは自分が多く愛されていることが分かる。だから主よ、あなたを愛します、また感謝します、主の御言葉、主を頼ります。聖霊様が知ってくださるね、聖霊様。じゃあ六節、
もしあなた方とあなた方の子孫が私に背いて従わず、あなた方に授けた私の命令と私の掟とを守らず、行って他の神々に仕え、これを拝むなら、
じゃあ神々は何か、私たちの自我を強くするものが神々、貪欲、自分の快楽、自分の目の欲、自分の、ね、名前を自慢する、全部それを 仏壇が何をしてくれるか、あなた仏から神になるんだ、それがあれ仏壇でしょ。だから主をあがめることはなくなる。だから偶像崇拝すると自分に戻る、自分自分自分が強くなってくる。私たちは恵み恵み恵み、ああ主の恵み、主に栄光、主に感謝。だから偶像拝むならね、もう本当にしょうがない人間になる。7節、
私が彼らに与えた地の表からイスラエルを立ち、私が私の名のために聖別した宮を私の前から投げ捨てよう。こうしてイスラエルはすべての国々の民の間で物笑いとなり、なぶり者となろう。
だからね、あなたが建てたこの建物、その建物の中で私の名前が大事だ。しかし偶像崇拝すると自分に戻る、主の名前から自分に戻る。そしたら捨てられる、そこがね廃墟になる、建物が意味がなくなるよ、主の皆を呼ばないから。偶像の名前呼び、自分の欲望だけがある。そしたらこの神殿が神殿ではない、投げ捨てる、物洗いになる、ね、その、ね、じゃあもうちょっと見ようか。旧説、
すると人々は、あの人たちはエジプトの地から自分たちの先祖を連れ出した彼らの神主を捨てて他の神々に頼り、これを拝みこれに仕えた、そのために主はこのすべての災いをこの人たちに下されたのだというようになる。
じゃあこのようにね、主の皆をあがめ、主の皆に礼拝する、その宮ではない、自分に戻す、善と悪、自分が基準になる、肉の欲、目の欲、この世の暮らし向きの空上素愛になると、それが意味がない。いくらもう神殿があってもこれは関係がない、全部捨てられる。まだみんながこれを分かるようになると、そのように言われますね。だからね、神殿の意味、この、ね、20年かけて建てたと出世する。
ソロモンが主の宮と王宮との2つの家を20年かかって建て終わった時、
じゃあこの7年神殿、13年自分の宮、自分の邸宅ですね、それを13年かけました。とにかく私たちがどんなに豊かになっても主の皆を忘れたらそれは終わりよ、意味がない、じゃあマルコに行きましょう。マルコ、マルコの3章1節から。
イエスはまた街道に入られた。そこに片手のなえた人がいた。彼らはイエスが安息日にその人を治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。
じゃあ立法の完成は憐れみよね、憐れみの目なんかがないのよ。自分たちが偉いから自分に戻った偶像崇拝者たち、パリサイ人、大祭司たちが全部自分よ、自分しかない、ねだみ、イエス様に対するねだみ。だから安息日というそのことを、この文字をねこうしっかり握って、イエス様がこの安息日に何をするか、それを見落としたと言うんで、3節、
イエスは手のなえたその人に、立って真ん中に出なさいと言われた。 それから彼らに、安息日にして良いのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも殺すことなのかと言われた。彼らは黙っていた。
うん、じゃあこの安息日に神殿のところにいました彼らも、それで主の御名がそこに宣言されますね。癒し、その憐れみ、憐れみと癒し、それが現れて、この片手で泣いた人が癒されるね。それで彼らがイエスに対する、じゃあ五節六節、
イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くななのを嘆きながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼は手を伸ばした。するとその手が元通りになった。
じゃあこのことが神殿に行われている、これイエス様が打たれる、打たれた傷によって彼が癒される、これが神殿です。ヤウェラッパがある、憐れみがある。しかし彼らは心が固い、自分しかないのよ。自分の出世、自分の名誉、この世の暮らし向きの自慢ですね。六節、
そこでパリサイ人たちは出て行って、すぐにヘロデ島の者たちと一緒になって、イエスをどうして葬り去ろうかと相談を始めた。
じゃあこうパリサイ人たちは、このヘロデ島という、その政治の人たち、パリサイ人、政治の人たち、この者たちと一つになってイエスを滅ぼそうと相談する。このようなね、この苦い、硬い、その者たちがいくら死生上のところ近くにいても、それは関係がないのよ。その人たちは、イエス様と何の関係もない。だから神殿が AD70 年に壊されるね。じゃあ7節見ましょう。
それからイエスは弟子たちと共に湖の方に退かれた。するとガリラヤから出てきた大勢の人々がついていった。またユダヤから、エルサレムから、イドマヤから、ヨルダンの川向こうやつろ、シドンあたりから大勢の人々がイエスの行っておられることを聞いて身元にやってきた。
だからこの神殿にはね、癒しもないし、人を憐れむ心もないし、みんな孟瀬の座に座って律法をこう剣のようにね、こう振り回る。自分たちは指一本もしない、動かない。こういった、ね、重苦しいこの中で、イエス様がいつも癒し、許し、神殿よ、神殿、イエス様自身が神殿、イエス様は神様ご自身だから、だからそこに、これを求めてくる人々が、癒しを求め、救世主。
イエスは大勢の人なので押し寄せてこないよう、ご自分のために小舟を用意しておくように弟子たちに言いつけられた。それは多くの人を癒されたので、病気に悩む人たちが皆イエスに触ろうとして身元に押しかけてきたからである。
だから今教会がね、この癒しをよく祈るべきよ。もちろん今病院ですね、病院がもう近くにあって、もう保険も良くなって、みんなそこに行くんですけど、イエス様の時代にはね、癒す場所があんまりなかった。 今この神殿の人々も癒しのところからいつも責めることばっかり、だからイエス様に行けば全部治る、だからイエス様のところに集まってきた。韓国もとっても貧しかった時、もう医療費もない、薬を買う それもない、そのような貧しさがありました。ヨイド教会で張先生がいつも癒しを宣言しました。だから雲のように人々が集まってきました。じゃあイエス様に祈りを癒しを求めること、イエス様に罪の許しを求めること、神殿に主の名前があること、永遠の命がある、ね、憐れみがある。じゃあ注意です。
また汚れた霊どもがイエスを見ると身元にひれ伏し、あなたこそ神の子ですと叫ぶのであった。イエスはご自身のことを知らせないようにと厳しく彼らを戒めた。
じゃあ悪魔悪霊たちもね、ひれ伏してイエスが主であることを告白するんですね。神の子です、あなたは神様ですと。霊の世界にいる者たちだからね、すぐ分かる。だから、13節、
さてイエスは山に登り、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、彼らは身元に来た。そこでイエスは十二弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わして福音を述べさせ、
じゃあこのイエスは十二弟子を任命した、彼らを短いに置く、それが目的よね。だから私たちも今祈ってるんですけどね、祈りは何か、関係を短くする、深くする、親密。だからイエス様のところに近くにもっと近くに行くのが弟子よ。だから人格と人格のね、こう生活ですね、交わり、そのために、今選ばれて、この祈りの生活を主が導いてるんです。近くに置き、ね、また彼らを使わして、じゃあイエス様と近くになって、イエス様の力を私たちが受けるんですね。親密さから力が来る、それをもって、この福音を述べさせ、また中古節、
悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。
悪霊を追い出す、霊の戦いですね。悪霊を追い出す、今悪いものは全部盗人が来るのは、ただ盗んだり殺したり滅ぼすることだけ。イエス様が来られたのは私たちに命を与え、もっと豊かに与えるためです。だからその仕事をさせる。だから弟子である私たちは何をすべきか、何を祈るべきか、この、ね、聖霊充満になって悪霊に支配され苦しんでいる人々を解放する、そのことです。だからイエス様と親密になることと、またこの癒しと悪霊を追い出す、イエス様がなさった全てをされる。だから私たちが、ね、聖霊の宮だと言われるね、私たちはあなた方は聖霊の宮であることを知らないのか、ね、 私たちがイエス様と同じ聖霊に満たされて、皆が私たちの中で刻まれている。私たちはその皆を宣言するのよ。やいるえ、主があなたの代わりになった。あなたはキリストと共に十字架につけられた。あなたが生きてるんじゃなくてキリストが生きてる。イエス様の打たれた傷によってあなたは癒された。そのように宣言する。イエスの勝利、あなたの勝利。あなたが自分が罪を言い表すと神は真実で正しかったですので、私たちの罪を許し全ての悪から清める。そのような千番の宣言、悔い改め、罪の告白と罪の許しを私たちが言うんですね。それが私たちの神殿がここにある。神殿がイエス様のようにね、歩く神殿。御言葉を私たちが祈って、その御言葉を行い守らせる聖霊。だからこの御言葉は食べ物よ。食べ物だけど聖霊が働かない。火が焼かれ、火を通らないとね、生で食べると、食あたりになるね。だから聖霊の火を通るす、だから御言葉を聖霊の火が、そしたら美味しく食べる。御言葉を食べる、御言葉を信じる。食べるというと信じるよね。だから聖霊じゃないと私たちは御言葉をどうしようもない、ね、信じることもできない。聖霊様がとっても重要よ。祈って聖霊によって私たちがヤウェロイ、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません、主が私を緑の牧場に導き、この私たちをね、食べさせてください。その羊飼い聖霊様。じゃあここまでして祈りましょうね。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ主よ。